でもあの変な話なんですけど、ソープランド、まあ、元のトルコ風呂ですけど、トルコ風呂っていう形ができて、まあ、今ずっとつながってるわけですけども、じゃあトルコ風呂ってできたの何年頃って言われると戦後なんですよね、結局。
そうですね、うん、
そうして考えるとなんか割と短期間に完成された世界だなっていう気がしません？
そうですね、うん、あのそのさっき吉村さんが言うには、要はもともと遊郭でやってた人なので、新しいビジネスモデルができた時に、うん、わーっと全部できたと、うん、っていうんで短期間に成長したんじゃないかなっていう話はしてましたけど、うん、本当に昭和33年にダメだよって言われて、うん、そこから8年ぐらいは旅館だんだんだんだん食いつないでたらしいですよね、昭和40、30年ぐらい、
昭和26年ですか、
昭和26年、
そんな早い、
昭和26年、
それはないでしょ、
それあれですよ、いわゆるなんですか、エッチしない系ですよ多分、
いやでもここにね、昭和26年東京銀座に、
うん、ああ本
当トルコ風呂、東京本線がで、27年に、福岡市に博多温泉トルコ、東京浅草に新世界トルコ、札幌にすすきのトルコセンターが相次いで開店で、28年に第15回参議院のいわゆる売春法ですねが、可決して、その時に全国のトルコ数70、都内20、オスペが出現、おオスペだよ、入浴料300円、オスペ代300から500円だそうです。だから厳密に言うとだから27、8年ですね、うん、多分この頃でしょう、トルコ風呂っていうのができたんだね、はいはいはい、だからできてまだ65年ですね、
うん、俺は親父と生まれ変わりたかったですね、うん、もっとそのそのトルコ風呂の先生、お前なんで遊んでねえんだよみたいな、あお前その時代に生まれといてなんで遊んでねえんだよって本当説教したぐらい、
タイムマシーンに行ったら
その時代と親父と変わりたいもん。
あでも私の親父ももう亡くなっちゃいましたけど、よく冗談で、いや吉原とかよく行ったんじゃねえのとかって言ったら、いや税金払いに行っただけだとかってわけのわからないこと
したああなるほどね、
うまい言い方するなと思
って。そうでしょうね、多分今70歳ぐらいの人が一番面白かったんでしょうね、うん、ちょうどトルコ全盛来てないですか、
で何でもそうだけど、勃興期って絶対面白いじゃないですか、
そうですね、
ごちゃごちゃして、
そうそうそう、
なんだかよくわかんないし、
ボゾボゾね、うん、完成されるよりやっぱりその時期ですよね、勃興からこうこれから流星に向かう時が一番最高に面白いですよね、うん、どうなると思うんだろうね、
さっきのスペシャルでありましたけど、
オスペ、はい、
その後なんですか、本場とこう並立するようなサービス形態になって、
はい、
で確かに作家の生島次郎さんが書いてたんですけど、はい、その中で、はい、まあ、これだよという名目でありながら、はい、なんとか本番をやらせてもらうように持っていくための駆け引きが面白かったみたいな、
オスペで終わるんだけど、はそれをなんとか本番に持ってい
く、そうっていうようなこと書いてあるんですよね、
だからそのオスペをやる人にオスペのこだわりがあって、うん、本番やってるようなことはトルコ人じゃないみたいなことを言ったらしいですよね、
今のなんかエステとかで無理やり本番するようなもん
です
よ
ね。戦隊に行って本番やってるの
ね。でもその頃ってオスペの費用以外にプラスアルファしてたんですかね。
だから客がおそらく自分でこう
あチップみたいな
のけてたんだと思いますよね。
その頃は攻める気もなかったんでしょうね。
でもさっきのレートから
考えちゃんと戻しますね。もう素晴らしいな。俺も戻したいさ、ね。いやだけどラッキーさんすごいな。ちゃんと戻すなの。
今僕が言う戻そうと思って話をフルーツしたらまず持ち込みましたけど。だからオスペって、まあ、聞いてる人分かんない人がいるかもしれないんで。
まあ、ちょっと手こきですよ、要はスペシャルの役で、まあ、スペシャルで、まあ、それは手こきってこと
な
んです
ね、うん、なわけですけど、当然結局その頃のお客は攻めなんていうのはあるわけないわけで、うんうん、受けですよね、うん、当時はね、やっぱり、うん、その中で、そうそう、でさっきの黒田さんの話じゃないけど、その中で本番をしようとする
のは何分ぐらいだったんだろうね、そのオスペの時とかって。だって基本的には風呂で背中を流してもらうわけでしょ、うん、手としては、うん、ね、トルコ風呂でね、うん、でなんかサウナとかこう、うん、それこそあの言い訳サウナ、
ね、
言い訳サウナ入ってたりとかしたわけでしょ、うんうん、何分コースなんだろう。
いいとこ90分とかじゃないですかね。
90分まあ持ちますかね、
高いんじゃないですか、やっぱり30とか
60分ですね、長くて60だと思うんですけどね、
うん、金額から考えると当時300円とか言ってるんで、あれのレートの約20倍30倍ぐらいかなので、一番弱ですよね、オスペ内がね、うんうん、で入力料も300円から500円って書いてあるくらいだから、
あ、ってことはあれですかね、駅前ソープと変わんないですかね、
うん、そんな感じですかね、
うん、本来駅前ソープって変わんないです
か、ね、今はオスペです
よ、それでは1時間ぐらいですかね、うん、昔の神田に流線閣
っていうありましたね、
ソープがあって、うん、事務所を目の前に借りてたんですよ、うん、だよく風呂借りに行ってたんですけど、
風呂借りに行ってたんすか、すごいな
動画さんに何年ぐらいやってるんですか、なめたかを聞いて30年ぐらいかしたらもうなんすか頭洗ってたんで帰ってたんですけど、多分そこは要はオスペを、オスペ昔のオスペって言ってたのよみたいな話をしてたんで、はい、多分その頃これで時間が変わらないっていうような話そこで今してたような気がしたんで、60分です、で1万ちょいちょいなんです、
はいはい、
1万円しないぐらい、はい、多分変わんないのかもしれないですね。
ってことはそしたらじゃあ、御徒町とか駒込のあのお店はちょっと名前忘れましたけど、
太
鼓とか、うん、その辺がやっぱり
入門もあります、
入門もあります、とか
入門も今変わっちゃったじゃないですか、
変わっちゃったんですか、
変わってこう、うん、新しい、要は若い子が入るような、
あ、そうなの、あら、
そうなんですよ。なんであんまり面白くないんです
よね。うっそう、じゃあ。
上野に、あの真ん中にあるんですか、ニューヨークニューヨーク。
あ、はいはいはいはい。
はい、あれと、桃山が系列。工藤さんの好きな、こう、ババアソープみたいなのどんどん今、
ね、ババアソープ。ものすごくそのストレートに言ってくれました。まさにその通りですよ、ババアソープ。
それこそ、マルットがあったのが、なんしっけ、なんとか海岸。大森海岸、うん、とか、そこら辺は全部もう携帯時代変わってるんです
か、うんうん、そうですね、
ああいうとこはもうなんかそういう昔のいわゆる駅前ソープじゃなくなっちゃいました
ね、うん、で僕大森町住んでるんですよ、雪って、はいはい、あれもまあ普通にそう
ですよね、そうですよね、
雪がね無駄に高いんですよ、なんか時間単価が高くて高と思って全然行けてない、
いくらなんですか、
いくらだっけな、もうね普通で一番下のコースで2万弱とかそんな感じの、
う
ん、
で60分とかあるんですか、
そうですね、確かに
高いなぁ、
雪はあれですもんね、あの恋愛グループですもんね、
あ、そうなんだ、はい、じゃあ今後をね考えていく上で、じゃあ受け攻めって厳密にみんな分かれてないわけですよ、まあ、みんなその、まあ、まあブランキーさんみたいにもうひたすらちょっと別として、いわゆるだからジェダイさんにしろね、他の方にしろ、要するに、まあ、受けるとき攻めるときっていうパターンのいわゆるミックスパターンになっていると思うんですけど、うん、いずれどっかでこのカテゴリーがまた違うカテゴリーが増えてくるのかなって思うわけですけど、そうなるとじゃあやっぱりソープの変質っていうのは当然出てくるわけでしょうし、今後じゃあどうなっていけば今のソープが、まあ、受け攻めっていうところを、ね、考えるかどうかは別にしても、うんうん、いいのかなと思うわけです、
どう変わってほしいか、
欲しいっていうか、
どう変わるかの予想、
うん、変わっていくかの予想っていう意味でね、うん、 要するに結局ほら最初はもうユーザーは受けるだけしかなかった。だけど途中から攻めるっていう行為も入ってきたと。
これはあれなんですよ。あの工藤さんが、うん、あの講師やったイベントです。あのツアー
説教会
でしたね。あれのカオリンさんのが喋る側の時に僕が見に行ったんです。
うん、ああ僕一緒で行けなかった。
はい。そしたらあのおそらく今後二極化してくるだろう。うん、まあまあ今二極化って簡単なことなんであれなんですけど、うん、稼げるか稼げないかで。なんで稼げるか稼げないか僕なりに思うんですけど、要はそのきちんとサービスをしようと思ってると、それとお金がもらえるからまた開いてもらうという子がいるじゃないですか。で、攻め派の意見なんですけど、やってると本当に思うのが楽しくやってる子と、いやいややってる子ってすごい分かれるんですよね、
はい、
で楽しくやってる子は攻めても楽しいわけです、
うん、
で、まあ、割り切ってるわけです仕事として、うん、まあ、別に好きでもない男に抱かれて楽しい思いをしてるわけではないんだけれども、仕事として変換していると、うん、ということを、ここまではいいです。ただ例えばあの一番いいのが、私攻められた触られたくないから攻め派になりますっていう子が結構
多い
ですよ。じゃあお前そこであの努力をしてるのかとしてないわけですね、
う
ん、じゃあお前攻めてみろって何にもできないわけです。何だお前この野郎みたいな話がいるんで、でもそういう子はもう本当にもう排他されていくと思うんですよね、
うん、
で多分僕本当思うのは、あと5年後ぐらいには、うん、総務省って多分28歳より上ぐらいの時と思うんですよ。ソープとしてのサービスができる子っていうのはもう本当にある程度年齢いった子、全て25より上ぐらいの子になってくると思うんですね。でも25歳以下なんて本当に証明性だけだから、もうデリヘルでも言ってるよという世界になってくるんじゃないかなと思うんですよ。そうすれば別に攻め派、受け身派ではなく、まあ趣向に合った方をどっちかあればいいわけじゃないですか。もともとそういうなんていうか、まあ、10年ぐらいだったら別にそんなにこう私攻めです、私受けです、浮きしかできませんっていう存在しなかったわけじゃないですか。できちんと仕事は仕事だけど、私はお客さんがこうしたらこっちのやつを抜きますよ、まあ、要はナイフを抜くみたいなんですね。だそういうのができたんで、だんだんそういうふうに淘汰されていくんじゃないですかね。
まあ、ただでもやっぱり若きゃ何でもいいっていうやつは
いますからね、
存在するから、それ向けの何にもできないやる気のない女を集めた。でそれこ その埼玉とかね、要は北関東の方がそういう傾向にあるじゃないですか。その仕事がどうしたじゃなくて、とりあえず若いの揃えてくるんですよ、ね、うん、だけど理想は理想ですよね。そのブランキーさんみたいに若ってるやつが集まってくるっていうのは理想だし、だけど本当そのカオリンのあれじゃないんだけど、その勉強しようっていうすごい向上心になられる子とない子の差はものすごい激しくなってきました。
愛花、ね、さんなんですが、うん、はいはい、あの講習に来る人っていうのは結局ナンバーワンとか売れてる子だと
思う、うん、そうですね。
だからその子たちはあの意欲がある、うん、だけども私が本当に教えたいのはその下の子たちなんだけれども、ね、学びに来ない、
うん、
それは僕も実際思うわけです、うん、いろいろあって何とかもうちょっと努力しないのっていう子がやっぱり多いんで、
うん、
もったいないんですけど、そういう子にじゃあこうしなよって言うと、うるせえあのおっさんってなるわけですよね、うん、それは女の子もそうなんです。30歳ぐらいの子が20歳ぐらいの女の子に、ね、挨拶した方がいいよって言うと、うるせえババアってこう書くわけですよね、うん、スラブかなんか、
うん、
だから言いたくないじゃないですか、
うん、
ってなってしまうんで、だから今の本当にそうプランつまんねえなと思うのはそういう部分だと思うんですよね。結局その伝承できてないわけですよね、30歳世代からの伝承がないので、
うん、確かに
20歳ぐらいの子たち。
でもあれもありません、あのモチベーションの高い子も高い子でいいんだけど、すごくやる気がない子なんだけど、自分の前だけちょっと盛り上がる子。
ああそうなんですね。いいですよね。
ないですね。たまたまいつも基本的にやる気ないんだけど、なんか今日はあんたは楽しいわみたいになっちゃう。
それはね、
うん、
あでもそういう子もだいぶ増えてきて
る。でもだけどやっぱりいろいろ取材してて、女の子取材してて思うのが、昔はどんなお客が遊びに行っても結構それなりにサービスしてくれる人が多かったんだけど、はい、今は遊ぶ側のスキルが結構必要な時代かなっていう。だから遊ぶ側がどんだけ女の子のその面白さを引き出すかみたいなのは結構あるかなとは思う。だからやっぱこの子は遊ぶの上手い人だったら楽しいだろうけど、下手な人はつまんねえだろうなっていう子は多いですよね。
あ、うん、流し玉プレイですね。
あ
また長島が増えてきたん
ですね。王じゃなくてね、
張本がいっぱいいるかもしれない、うん、
そうですね。でもあんまりねモチベーションが高いやつばっかりの世の中になるとつまんないかな。
まあまあ確かに怖いですけどね。
そう、
全員カオリンとかだったら怖くていけないですもんね。
そう
だよね。
や俺カオリン遊べるかなとか思うもん。あの子すごいと思うけど、
俺もすごいと思うけど、
ちょっと怖いもん。やっぱり
入りたいかどれだ、
ちょっと怖いね。
怖いですね、
ちょっと一元見てね。
でもね、本当なんですか、理路整然と言われるんで、うん、怖いですね。
ものすごい正論なんだよ、はい、男って正論できてないじゃないですか、特にその、ね、下半神経っていうかエロの方は、
うんうんうん、でも結局やっぱり男側のモチベーションだけじゃなくてスキルなんですかね。
この遊び側のスキルって昔からやっぱ必要だと思うんですよね。
江戸時代はね、特にそうでしたからね、
はい、うん、やっぱね、あの物理の遊び方をしてれば、うん、あのそれこそ、うん、あの河原行ってろって言われるわけじゃないですか。だからそこら辺は最低限必要なんですけど、うん、かといってじゃあお前は太陽なのかっていう子もいるわけじゃないですか、うん、
そうですよね。
じゃあそのなりの努力をしましょうっていうのはありますけどね、うん、意外と本当でもみんな、なんていうか努力をしない子が多いですもんね、うん、だから本当稼げないのはお店のせいっていう子が非常に多いんで、うん、そういうのがつまんないなと思うんですけどね、うん、まあ、それこそあのゆとりじゃないですけど、うん、いわゆるゆとり世代っていうのは基本的にこう優劣をつけないわけじゃないですか。でじゃあ今流行る妖怪ウォッチですよ。何かができなかったら妖怪のせいなわけです、全てはい、はい、私が売れないのも妖怪のせい、太ってるのも妖怪のせい。
あと前何回か前の時にブランキーさんが言われてた、お店も言えなくなってて、はいはい、で結局女の子に何々ちゃんこうしましょうねみたいな、なんか幼児に話しかけるようなやり方せざるを得なくなってきてるっていうところとかね。
客が女の
子、お店も女の子を垂れ物を触るような感じで、
だから今本当に木水井さんが現役で全部の写真撮ってる人いるんですよ、うん、まあクレームならしだと思うんですよ、
うん、
もう昔みたいなやり方をしてたら本当に女の子すぐクレームですからね。
ですね、
はい、でお店もやっぱ女の子を守るんで、うん、昔は本当に水先生、もう水先生が言うことは間違いない、うんうん、もう仕方しに8時間、12時間かかっても文句言うんじゃないっていう世界ですけど、うん、今ちょっとすみません、グラビアなのに8時間くださいってぶっ飛ばされますからね、
うん、1時間、2時間に取れたんですよ、ね、そんなに
甘い子が多いですよね、うんうん、この間僕びっくりしたのが、兵庫の話をこの間しました
どんな
兵庫のデリヘルの話しました、してないですよね、
先生
兵庫のデリヘ
ル、ブログに書いて
た、そう、
はい、
兵庫のデリヘルの子っていうのが吉原来たんですよ、
はい、
で別に可愛くないんですよ、はい、背はで、まあ中の上ぐらいですよね、はい、大衆店って売れっ子になるんじゃないでしょうかっていう子が高級店に来たんですよ、はい、そしたらもう本当にあの兵庫は50キロぐらい離れても送り迎えが当たり前なんですよ、女の子でネットを全部埋めとくのがお店の仕事、うん、で埋まっててももし自分が行った時に気分が乗らなかったら帰って当たり前、うん、で当日無欠も当たり前、
気分が乗らないっていうのは女の子
が、うん、迎えに来てもらいました、うん、で店に着きました、うん、でそしたらちょっとなんかお腹が痛いんで帰っていいですかって言って、ダメだよお客さん決まってんだからって言ったら、じゃあ私辞めるっていうのが当たり前でした、で、オーナーの次に選んだ女の子です、うん、店長とかそこら辺の者が何か言ってる場合には、うん、もうあいつをクビにしろと、あとはクビなんで私が辞めるっていうのが当たり前だって言うんですよね。で、いやそれ当たり前じゃないと思うよっていう話をしたんですけど、いやそれも本当に、もう神戸ではそうかもしれない、まあその子もそんな変な子じゃないんで、神戸では当たり前なんですけど吉原は違うんですね、私できるかなみたいなこと言ってたんで、絶対できないだろうなと思ってそしたら案の定本当一本ついたら、私吉原無理ですって書いちゃったんですって。そういう子が多いのが何なのかあるんですけど、もし本当に兵庫のデリヘルがそうだとするならばすごいなと思って、うん、お店がもうちょっとシビアになってくれれば多分面白いんでしょうけど、そうなっちゃうとじゃあ女の子はつまんないしどうしようかっていう話になるんで難しいですよね。
だから稼げるお店、稼げるけど厳しいお店みたいなのが出てくればちょっと違うのかもしれないですね。
もっとあれですよ、借金ができるようになればいいですよ。
なるほどね、
うん、昔のソープの姉さんたちはみんな借金があったの、うん、私5000万です、私1億ですみたいな、
今そんな借金できないもん、
ね、できないんですよね、だから総量規制を緩和すればいいんですよ、
そこですか。そこですか。
まあ、まあ、ある種ある種言えてますけど、でもなんかそこじゃないような気がする。
いや、あの韓国が売春婦40万だっていうか、それだそうです、ね。
あ、そうなんですか。
はい、あの要はなんですか、就職するにはまあ大学も出なきゃなんないんですけど、まあそれで奨学金を返す必要があるのと、うん、それからあの容姿端麗じゃなきゃなんないか
と、
制限しなきゃ、ね、これでめちゃくちゃ金かかって、
そうですね、
で気がついてみたら、で利息があの日本みたいに上限規制がないので、う
ん、えめちゃくちゃ
ないんだそうです。
へ
わえ、で昔の闇金みたいなのいっぱい
いる。ああいっぱいいます。だもう当然あの雪だるまも増えるので、はい、気がついてみたらあの沖野外行ってましたとか、だそうです。である海外に行っちゃいましたとか、
はいはい、
だそうです。でそれちなみにあのずっと韓国は昔から要するにあの日本に植民地化されてた頃から変わってないらしいので、
へ
あの十分医薬もそれの傾向じゃないかと思いますけどね、正直
確かにあのモチベーションが低いんですよね、あの要はなんか今の中であって、うん、あのこの子いいなと思って前何してたのって聞くと、大体看護師とか保育士とか介護士とか、
うん、修行ね、
修行なんですよね、うん、でやっぱりこう人に何かをしてあげて喜べる人っていうのは比較的こうサービスがいいんですけど、うん、だから本当にこういわゆるナチュラルボーンソープショーというかナチュラルボーンバーシンプルの子は本当になんか簡単に私また開いてるの金くださいねっていうのが、ただ単に年齢によって得てるものが増えてる減ってるぐらいな感じがするんですよね。で、ね、あのモチベーションも低いじゃないですか、
うん、
じゃあ私、ね、あの少女だから5万円で稼げるだろうとか、じゃあ今私20歳だからこんぐらい稼げるだろう、30歳だからこんぐらいになっちゃったな、40歳だからこんぐらいでいいやって、そのまま年を取っていくような気がするんですよね、うん、だからそれは非常にこう悲しいので、なんか本当にあの稼げるときに稼いでちょっとやめてほしいんですけど、そのためにはこうモチベーションが上がらないとね、なんともならないじゃないですか、
うんうん、それはね、でも稼げるときに稼いでやめるっていうより、やめなくていいんじゃないの、まあ、もちろん結構ナンバーワン系の子ですけど、
はいはいはい、
っていうなんか動きも今感じますけどね、
あ
別にこれ一生の仕事としちゃっていいんじゃないの、はいはいはい、別に何ら問題ないじゃんっていうそのもう普通に還暦までやるとかって言ってもうだいぶ増えてきてるし、お前もっとできんなって気もするし、
でも何ていうか昔みたいにその2億稼いで3億稼いだみたいな子いない、
まあそこまで稼げない、
まあまあまあ、うん、だから障害賃金的にってそこに行くじゃないですか、
うん、全然
まあ障害的にはね行くかもしれないけど
障害
です、ね、数年で億っていうのがもうなくなってるでしょ、
なんか変に気を使いすぎな気がしますね、
うん、
あの遊ぶユーザー側が、うん、あの例えば一気を全部読んでから行くとか、
あ、
ね、よくあるじゃないですか、
うん、
知らねえよみたいな話じゃないですか、女の子もなんかそれが当たり前になっちゃってるんで、日記読みましたみたいな話をしてくる
みたいな、ああ、出すっていますね、
いますよね、
うん、向こうから来るぐらいのね、
そうで昔だったらそれが AV 女優の子で私のビデオ見てくれたのみたいなったらまだ分かるんですよね、うん、でも知らない風俗嬢の日記を誰が読むんじゃって話じゃないですか、うん、だそういうのがなんかこうコミュニケーションがおかしくなってるんでならなんかこう一方的なサービスになっちゃうんでしょう、うん、だからお客さんも強気になっちゃうじゃないですか、笑かしてるか俺を生かしてみろっていうくらいのがあ
るただだけどやっぱ吉原が深めていっちゃうとどうしても繊細に繊細ににはなると思いますよ、
うん、
じゃあ野田さん隠しておきましょう
隠しよう
こう言っちゃうんですけど残念ながらもう未来は見えちゃったような気がするんですよね、あの、うん、最終的にはもうこれはもうあの縮小、
ね、
さらに消滅方向に行かざるを得ない、うん、もう社会的 な、
ね、
うん、あの環境が整えられました、うん、もうあれですね、死亡率が立ちましたですね本当に、だからじゃあその中で、ね、どうやるのかってもう個人的に面白おかしく遊ぶしかないですよね、う
ん、あと海外に
まあさっきの工藤さんじゃないけどいろいろ遊びを考えていろいろやっていかなきゃいけないということですかね、あとはまああとはブランキーさんの言う繊細になるなと遊びからを
僕繊細です
えそうなの、
いややっぱ風俗で遊んでる人って繊細だと思いますよ、ただ繊細が過ぎないようにしなきゃいけないんじゃないかな、
うん、
特にソープランドファンはロマンティストが多いんで、うん、あのロマンが壊れた時の対処方法を覚えておかないと遊びづらいですよね、うんうん、ショック受けてしまうんで、うんうん、でも1回2回派なんで本当になんか300回とか行ってみたいですよ、
なんかボロボロになっちゃいます。
前回のコスパの話攻めながらこう勝手に言ってる
あ攻めながらもね、行きまくり
行きまくり攻め派で一番悲しいのは立たないことですからね。うん、攻められてる場合は別に立たなくてもほらほらと思いますけど、自分でやる分にはちょっと調子悪いなっていうのが一番嫌ですよ
ね。立たなかったら立たながらなりの攻め方する
わけなりますけど、でも散々やっといて最後入れないのって場合には何のオチもないじゃないですか。
でもそこはなんかテクでこう、
いやこうなんか何ですか、いやそれはだからこう話しててもいいんですけど、最終的にこっちが行かないとオチがないで終わっちゃうじゃないですか、うん、だからあ今日ちょっと調子悪いなって言ってかっこ悪くないですか。
かっこ悪
い
な。
中折れちゃった。中折れも怖いですよね。
そうですね、怖いですね。
それはね。
そうですね。そういう意味で言えば攻め派は怖いですね。中折れは。体力の限界の感
じ。体力。ってことはじゃあ攻め派はどっかで引退しなきゃいけなくなるわけ。受けはずっと続けてられるけど。
そんなこともないんじゃない。90歳になったら筆だけ持ってきます。
筆で
。筆でこう。
そう
嫌な親父。
ごくもすパフェです。
そうです。ええじゃろう。
いやでもあの受け身派でありがたいなと思うのはあのなんだろうテクニシャンの女の人が騎乗位でフニャチンをなんとか生かしてくれるあの技、あの技はソープすごいなと思って、プライベートじゃ絶対無理だからね。
あれあの割り箸で入れるんですよ。
割り箸で
。あの割り箸で入れるんですよ。
何
を添え木にして
添え木に、いやそれは知らない。割り箸
でそんなことするんですか。
そうです、添え木にして、だからじいちゃんのチンコに何も絶対入るんですって、うん、で入ったらギュッと締めれば抜けないんで、
あ、はい、
だからもうどんなフィナチンが来ても行かせれる。
割り箸で、
割り箸で添え木で本当に入れるんですよ。
さすが割り箸はやられたことないですけどね。
じゃあの僕の前の嫁が即女うん、でソープどんだけ大変かっていう話をすると、うん、ずっとやらされるんですよ。だから濡れてないマンゴーにチンコつまれてどんだけ痛いかっていうのを手袋、ゴムの手袋とされて手こきをされるんですよ。
あーどんな感じだろう、それ何なんですかその嫁さん。私の辛さは分かるみたいな、そういう
あとマットってどんぐらい大変なのって聞いたら、やってやるよって言われて、こう 手押し車で階段を二重複数されてこれぐらい参りました。でそういう技をこうそもそもこう教え体験させられて、大変ですね。
それでも攻めはやめないと。
そうです。でそれに付随してそのチンコ入れる技とかも、あなるほどね、すごいですねっていう。びっくり人間ショーみたいな。
まとまらない感じですけど、まあお時間もちょっとあれになってしまったので、はい。そういうことで、まあ、大変申し訳ありませんがこれでちょっと、はい、終わりにさせていただきたいと思います。申し訳ございませんが、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。